know I stand in line until you think you have.
What is that? それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a
chance. 1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。今回も延岡共立病院の赤水育太郎院長にお話を伺います。まずこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。6階の多目的室に今来ています、はい、そしてずらっと今日は生徒会なんですよね。
まあ、今日はですね、はい、3兄弟ということで、はい、弟たち2人に、はい、来てもらってます、ね、
そうなんです。早速紹介はどういったふうに。
そうですね、で、まあまあ、最初僕が紹介します、はい、僕は、まあ、長男育太郎と言いますけど、はい、次男の浩二です。役職は、延岡共立病院の副院長、
はい、
で三男の一番下の弟は源と言います、はい、で診療部長をしています、
はい、
で何の関連もなさそうですけど、育太郎浩二源というのは、まあ、3文字2文字1文字、
そうです ね、
いうふうな感じで書くと、
はい、本当ですね、はい、
まあ、そういう構成になっています、
ね、はい、ちなみにどういった意味がそれぞれ込められているとか聞かれたことありますか？
あ、いいね、まあまあそれぞれに今しゃべりますけど、はい、まあ、僕は育太郎ですね、赤須系というのは内藤家の家臣で、
はい、
岩木平からやってきた先祖がですね、代々医者でですね、医者を継ぐと、まあ、文育という名前と源髄という名前を襲名する伝統があるんですね、
はい、
その文育という名前から取って長男なんで育太郎と、こういう名前です。まあ、弟は弟に聞いてみます、
はい、ではどうぞ。
弟の浩二です、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。残念ながら浩二というのは父と母のひらめきで、
はい
はい、赤助の名前には全く由来しないそうで。
あ、そうなんですね、
はい、響きと、はい、あとはまあ父の尊敬する先輩の名前がからいただいて、僕は浩二とついたというふうに聞いています。
でもそれも素敵ですね。
ありがたいと思っています、
はい、では続いて
三男の源ですけど、まあ、最初の育太郎の説明にあった通り、文育と源髄の源を僕が3番目ながらいただいたということになります。まあ、一応赤助の名前を、まあ、僕が最後に頂戴したという感じですね。
それぞれいろんな、ね、意味合いなどもあって、
まあ、由来が、ね、はい、あるんですね。そして初めに言っておきますけど、はい、我々は、ね、まあ、兄弟ではあるんですけども、はい、同じ高校の卒業で、
はい、
同じ大学の卒業 で同じ医局というですね、はい、同じ外科の先輩後輩でもあるんです、
ね、あ、そうなんですね、はい、年齢的にはいくつ？
年齢はですね、はい、僕と2番目の弟は2つ違い、
はい、
で1番下の弟とは6つ違い、
6つ、はい、
はい、2番目の弟とは、まあ、実質1歳違いなんですね、はい、僕は44年生まれ、弟は45年生まれだから、本当に同じように、
うん、
まあ、ご飯を競争して取り合って、
はい、
まあ、命が
け、ね、おっしゃってまし
たよね、生存競争して、
はい、
生きてきた感じですけど、はい、まあ、一番下の弟は少し離れてましたんで、年がですね、だからちょっと別枠で、うん、食事も用意されてたと、はい、だからまあ兄弟ではあるんですけど、まあ、先輩後輩でもあるんです、はい、でまあ病院では上司と部下という関係でもあるわけです、
ね、うん、今ね、はい、一緒にやってらっしゃるんですね。
そうそうそう、
大学時代は久留米大学ということですね。では
そうそうそう、
はいはい、
で父がその久留米大学だったもんですから、はい、まあ、そこにまあ行ったわけですけど、父も外科だったんで、まあ、同じその外科に我々も入ったんで
ですね、はい、まあ、入局するというふうな言葉を使うんですけど、はい、まあ、外科に入局して、まあ、そこで、まあ、3人とも外科医で、僕はあの肝臓消化器が主で、2番目の工事は心臓外科、
はい、
で3番目の弦はやっぱ消化器、
はい、
まあ、それぞれ少し分野が違うけど、はい、同じように、まあ、手術をなりわいとしているというところですね、
はい、3兄弟同じ道を歩んでいるので、はい、周りからはもう明かすと言われるのはほとんどないですね、
うん、そうですね、
まあ、でもみんなはね、あの隠れて僕のこと太郎先生
一文字どっか行った、
まあ、工事のことはみんな二郎先生弦のことは三郎先生って言
1、2、3で、
まあ多分そういう言いやすいんじゃないですか、
ですね、三兄弟三太郎の
父、ね、名前を太郎次郎三郎って言ってんじゃないかと思いますけど
そうなんですね。そういうところでまず子供の時のお話、あ、兄弟の聞いてみたいと思うんですけど、
あ、それはもう、
はい、
三男の源が一番、
源先生どうでしたか、ご兄弟、
子供の頃の記憶っていうのは、まあ、3兄弟なんですけど、まあ、さっき言った通り上2人は、まあ、年が近いと、で僕がちょっと離れているんですよ、で、まあ、僕の記憶ではですね、2人からやられている記憶しかありません、
ね、
上2人は喧嘩するんですけど、うん、僕は相手にならないんですよね、年が離れてるから、うん、で2人で喧嘩して2人のまあ刷毛口に僕が
なると、はい、先生に
2人ともからやられるっていう感じですね。
でも年齢もこう違うし、体格も多分子供の時って下がったと思うので、うん、怖いっていう感じでしょうか、なんかまた来たっていう感じでしょうか。
いや、そうです、
うん、
もう本当そうです。まあ、今見ても分かると思います。僕だけ一人体格が細いっていうことですね、うん、なので、まあ、当時もっと差がありましたが、
はい、
あ、まあ、僕はこう一人で部屋におるとドーンと入ってきて、はい、あ、また来たなと
そんな感じだったですね。
それね、まあ、父親、親父がまだ若かったこともあってですね、はい、まあ、我々、まあ、僕と2番目の時はですね、ものすごく厳しかったんですよ、うん、ね、もうとにかくその、うん、もう家に帰ってきて怒られると咳払いするだけで、うん、ちょっと 何したっちゃろうかち今日はって、で、まあ、怒られるんやけど、まあ、2人で怒られる人、こうして2人でね、でしないでケツを殴られるんですけど、はい、もう怖いから、ね、はい、こじ先ケチで痛かった痛かったって、でも そうでもなかったよとか、ね、今僕も言うと、まあ、それもとにかく厳しかったけど、はい、一番下のね、弟の弦の時だけはもうだいぶ年が取ったかもしれんけど、とにかく優しいんですよ、
はい、
我々上2人と違って、ね、だから違うなと、その接し方が、うん、という、まあそういうジェラシーもありますよね、
う
ん、
そういったのもあったそうですよ
でこいつだけ可愛がられるのかなという、
どうしても下の兄弟で末っ子さんってそういうふうに言われますよ ね、どこも、
はい、やっぱ親になってみるとね、うん、分からんでもないですね
小路先生どうですか。
うん、僕はやっぱ、まあ、弟に関して言うと、やっぱ彼が初めて生まれて産湯を浸かる姿から知ってるので、
はい、
確かに子供の頃も兄弟喧嘩したことないんですよ、ね、はい、弟とは。彼にしてみたらいじめられたっていう印象かもしれないけど、うん、僕らは喧嘩したことない。
はい、
で兄とは僕が生まれた時から横にいるので、はい、常にライバルと僕は思ってましたし、うん、確かにこうそこも良いし、兄の方が何をするにしてもこう僕はもう正直に言われた通りにやって全て失敗して、怒られるのはいつも僕が最初で、悪いことも焚きつけるのは兄で、お前行けお前橋飛び越えろって、で僕橋から落ちたら、おな、俺は向こうから渡っていこうというような感じでずっとやってきて、それはもう生まれた時から僕はそうなので、もう何の違和感もないですし、ただやっぱちょっとでも兄に近づこうと思ってずっと真似して、
はい、
結びでのことを真似してずっとやってきたんですよね、
うん、
だから今もそうです、
うん、やっぱ今もそういった意識がある、
まあ、今は大人なのでないですけど、
はい、
それまではとにかく兄がすることを真似して、
はい、
間にすると大体何でも超えていくんですけどそれはそうです、容量がいいので、うん、2番目なので、うん、はい、というのは子供ながらにずっと同じだったと思いますね、
はい、まあ、ある意味兄弟の中でも上と下がいて、まあ、中にいる、はい、なんか
そうですね、
ありますよね、
はい、それを言うと母にそんなことないのよと言われますけど、僕が見ていると兄は長男だから何でも買ってもらって羨ましいなって、で僕は全てお下がりだったし、はい、で弟を見ているとあんたが使い終わったやつはもう使えない、譲れないから、はい、現には買ってあげましょう、まあ、また買ってくれるんかいなって僕は常にお下がりで、あんま新しいものを買ってもらったことがないって、
うん、子供なが
らそうです、
はい、みんなそうですよね、はい、まあでもね、王子はそう言うけども飛び抜けて優秀ですよ、王子は本当に何をしても、うん、僕は小学校の頃からまあ、剣道したりとか水泳したりとかいろいろやるんですけど、始めるのは僕の方が先やけど、はい、すぐ追い抜かれないなんでかなと、まあ、たまたま運がいいんやろうといつも思ってたけど、バスケットを、ね、中学で僕は始めたんですけど、やっぱ弟もバスケット部に後から始めて、でもあれをあれの中まで上手になってですね、インターハイ選手まで行ったんです、ね、で僕はびっくりしてね、いやそんなはずはないやろたまたま同じ、ね、さっき言ったように高校が一緒だったんですけど、はい、まあ、そこで初めてプレーを見たんですけど、あんまり上手くてびっくりしました、うん、でもそこでね、もう僕はもう同じコートに立てんなと思って、うん、もうバスケ部やめました。俺は日の目見らんと思う、うん、もう見た瞬間に諦めないかんぐらい上手、うん、で、まあ、で他の部に、ね、剣道部に僕は転校しましたけど、はい、まあ、何やっても剣道も上手かった、優勝してたし、でまあ、何やっても本当飛び抜けて優秀です、うん、心臓外科の世界に入っても、もう世界で手術してドイツに長く留学してたけど、はい、随分たくさん手術してたし、実際うまい手術が、ね、まあ、2番目の弟も3番目の弟も一緒に手術したことありますけど、まあ、2人とも僕より上手やけど工事は本当にね、メスに迷いがないですよ、どんどんどんどんきますね、うん、何やってもうまいですよ、もうそれはね、うん、二人とも尊敬してますけど、僕が一番下手やなと思うけど。
そんなことはないと思うんですけど、どうでしょうか。
いやいや、全然タイプが違うんですよね。はい、まあ、僕がね、僕が見る感じでは、まあ、手術のあれにしても、まあ、二人とも迷いがないんだけど、やっぱこう、長男は長男らしい、こう、なんちゅうか、こう、まあ、どんどん突き進む手術。はい、まあ、副院長次男も多分そんな感じだと思います。で僕は3番目だから、かなりこう何ていうビビりながらというか、安全なとこ安全なとこをこう探していくような手術をするので、ちょっとタイプが違う、
はい、
僕は割と迷いながら手術、うん、そういう感じか、
そうかね、迷ってる。
まあ、慎重にっていうことでしょうね、はい、弟の手術は、はい、きっと兄はやっぱりこう慣れてる専門分野がもう決まっているので、はい、そこに関しては多分もう宮崎じゃ誰もできない手術をするので、うん、どんどんするっていうこと で、はい、でまだ僕の分野は心臓の手術っていうのはやっぱ時間が限られている手術なんですよね。時間がかかればかかるほど体が弱っちゃう患者さんの、なのでもう決められた時間にしないといけないので、もう全て始めから終わるまでをもうみんなが理解して同じ動きをしないとできない手術なんです。だからそういう意味ではちょっと特殊な手術なんですけど、うん、手際よくしないといけないし、迷っているうちにどんどんどんどん時間が過ぎると結果が悪くなるので、はい、多分それぞれの性格に合ったそれぞれの専門分野の手術、うん、同じ外科医ですけど、はいはい、ということだと、
それぞれのエキスパート
ですね、思いますね、
うん、まあ、まあそうね、少しずつ専門が違うからね、うん、はい、街の歌が聞こえてきて、真夜中に恋を抱きしめたあの頃、踊り続けていた夜のフラッシュライト浴びながら、時の流れ消してゆくのは辛いけど、若すぎてなんだかわからなかったことがリアルに感じてしまう、この頃さ Happiness Endless
留学されていたというお話あったんですが、はい、何年ぐらい？
僕は2年半ぐらいで、はい、で向こうで手術を、一般的に留学というのと違ってもう就職したんですよ、
はい、
で向こうでお給料をもらいながら手術をするということでドイツにいました。
うん、はい、ドイツはね、はい、日本とちょっとシステムが違うんですよ、
はい、
まあ、言ってみればね、例えばその宮崎県に、まあ、病院はね日本でいっぱいあるけど、ドイツの州に1個しかないですね。だから宮崎県に1個しかないと、病院がっていう感じですね、
はい、
結局そこに大病院なわけですよ。だから手術の数も日本の10倍ぐらいあるんですね。
そうですね、2年間いて、はい、大体日本の10倍ぐらいの手術を
持
ってするんですよね、はい、まあ、広さから言ったら九州ぐらいの広さに大きな心臓センターが1個あるので
、そうか、1つしかないから集中するんですね。そうそうそう、
はい、だから朝から晩まで手術をもちろんするんですけど、うん、やっぱ数も多いですし早く慣れますし、うん、そういう意味ではものすごく手際よく手術することを叩き込まれて、効率を求める治療っていうのはすごく叩き込まれたんですよ。もちろん今もそれはとても役に立ってますけど、自分の中で、
うん、はい、だからこうずっとね日本にいるのと、まあ、ドイツはちょっと特別な環境でね、うん、そういうふうにものすごい数の手術を一つの病院がやるんですよ。例えば日本では心臓の手術をね一つの病院で200例ぐらい1年間にすると、まあ、大したもんやというんだけど、うん、ドイツでは2000例以下の病院はまあないんですよね、うん、もう全てそうね、2000例以上がもう当たり前、
うん、
だからもう一人当たりの手術する数がもう日本とは全然違う。まあ、そこでね2年半やってきた人はもう相当な数をやってきたんだろうと思うけど、まあ、確かに手術の手際がいいですね、
うんうん、
だからやっぱり磨かれた目さばきを見せますよ、
うん、本当に、うん、
もう感心する。
それだけ数もねこなしてる
となると、そうそうそう、うん、まあ、ほら何事もそうやけどたくさんやった方が当然ね上手になるじゃないですか、はい、やっぱ何百例何千例やった人の方がね当然上手ですよね、
うんうん、
でほら同じ分野が少しずつ違っても、
はい、
同じ、ね、なんていうか、まあ、外科医だから一緒に手術するともう分かるわけですよ、技量はね、ああすごいなっていうのはね、だからこう感心しますから2人ともね、
うん、
特に僕のいた病院っていうのはギネスブックに載ってる病院で世界で一番心臓移植をしている病院だったんですね、はい、1日に3例とか心臓移植があったりするんですけど、まあ、そういうのも担当していくんですけど、もちろんドイツ語で話して家族の方に今どこどこの州で心臓が出ましたので今からあなたに手術します、でヘリコプターがやってきて、で普通にそれで心臓移植をするんですけど、もうそれも普通に終わって僕らも普通に帰りますし、もう日常の業務がそういう業務だったので、そこに入ると僕もちゃんとそこで仕事ができるんですよ。だからいかにこうシステムを構築してしまえばあとはもう波に乗っていくかというのもそこで学びましたね。あとはメンバーはどんどん変わっても組織がちゃんとできていればあとは何でもできるんですよ。だからそういうのの教育というか構築が大事だなっていうのはすごく学びました。だから特殊にドイツ人が上手とは思ったことないです、
はい、
もうよっぽど僕らの方が上手だと思ってたし、細かい作業が日本人の方ができるので、ただシステムを構築するのがドイツ人は上手なので、そこに乗っかればそこにはね、僕のいた病院にはもう世界中の人がいるんですよ、はい、50% は外人だったので、
あ、はい、半分、
はい、半分外人でした、僕も含めて外国人だったので、はい、
まあ、だからあれですよね、ほら今弟がね、その移植三例って言ったけど、移植なんて日本で言えばね、もうでも 超一大イベント、もう1日丸1日かかりで終わるか終わらんかぐらい、はい、それは当たり前に三例ねやるんちゃろう、
そうですね、
そういうね、もういかにそこがね、慣れた施設というかね、もう相当多分絶するようなね、まあ、手際がよくやってるんだろうと思うけど、まあ、もう見てみたいですよね、うん、まあ、そんなとこで鍛えられたらそんな、ね、上手になるでしょうね、うん、まあまあ すごいですね、
そうですね、
まあ、そういえばね、はい、あの僕たちはあの、まあ、延岡生まれで、一番下の弟たち久留米生まれですけど、はい、育ちが福岡なんで、はい、公用語が久留米の言葉が出ましてね、
はい、そうですね、
あの兄弟で話すときは久留米弁なもんですから、ね、
じゃあ
ちょっとお聞き苦しいです、
いやいや今からそろそろもっと任されてる
もう自分たちでわからないんです
よ、久留米弁ってどんなですかね、
まあ、まあ福岡の言葉ですからね、はい、あのちょっと僕も小学校
博多弁とはまたちょっと違いますよね、
違います、
久留米ね、はい、聞きたいですね。じゃあ今から用意スタートです。どんな感じなんでしょう。
久留米弁ってね、はい、あの博多とはちょっと違うんですよ。はい、筑後筑なんてね、筑前との言葉とはちょっと違う。まあなんとかバイとかなんとかタイとか言いますけど、はい、博多の人がよく使うようななんとかシトンシャーとか、うん、そんな言葉使うね。
もうちょっとあの汚いとか、
汚いんですよ。要するにもう今まで聞いた中でね。一番汚い言葉。いや
本当に。時々チェッカーズのあのフミヤさんたちが、はい、自分たちだけで話すときに話している言葉がそうです、うん、はあ。とっても怖いっていうのは、はい、ガバエスカーっていうんですよね。もう最初何言ってるかわからないと思われると思うんですけど。
ガバエスカー。スカーンってことですか。
エスイっていうのが怖いっていうみたいな、ね。エスカーって言ってましたね。
あ、全然わからないですね、じゃあ。
あのあれですね、はい、なんていうか、まあ、ガバイエスカって言えばね、この、はい、あの、まあ、いかにも他県の言葉っぽいけど、はい、まあ、もっと汚いよね、ガバイエスカってね、
ガバイエスカね
っていう感じじゃなくて、そんな感じです、本当にそうそう、普通にですよ。
じゃあ告白するときとかどんな風な言葉になるんですか。
まあ、それは水筒ということですよ、
ね、あ、水筒のね、うん、なるほどね。
でも福岡ではですね、はい、スカンって言われたときが好きって意味だから、ね、逆だからスカンって言われたときは、あ、もう惚れられてるなし、
本当ですか。
そんな経験はない
。あんたスカンって言われたら、あ、吸い取ってはいいし。
面白いですね。
まあ、
言葉で言うと。
言葉が違うからですね。僕もこっちに小学校のとき転校してきて、もうびっくりしましたもん。あんま言葉が違うから。
小学校のとき特に。もう何、これ理解できないくらいの感じでしょうね。う
最初ですね。うん、
文化の違いを感じましたね、最初、はい、僕も小学校4年生から延岡に引っ越してきたんですけど、はい、最初教室に入って挨拶した後に、じゃあ赤須くん対談って言われて、
対談
対談って何ですかって、対談リレーの選手かっていうことだと思うんですけど、
私もそう思いましたけど、
運動会の時に延岡は赤団青団白団で、はい、その団の対抗リレーの選手ぐらい君は足が速いのかって言われて、いう意味だったんですけど、もういきなり赤須くん対談って言われて、対談って何
で、ね、
何ですか、
ね、赤団白団も俺あれやん、
団とか
少年探偵団やかって、
赤団白団とかじゃないんですか、
赤組白組、
あ、組、そっか、
そこも
びっくりした、赤団、ね、何の団やろかって、まあ、白組赤組で、組対抗リレーとかね、うん、そういう名前、あ、
それはいきます、
学年対抗リレーとかね、うん、だけどこれ対談対談って何やったっけ、
ものすごく印象的に覚えてます、
ね、対談っていうのはこっちで初めて聞いたね、
うん、そうですね、
まあ、すぐね、すぐ順応するんで、はい、もう今は完全にも延岡人ですけど、はい、最初のインパクトはね強かったです、はい、なんとか K っていうのもね最初びっくりしたんで
言いますね、語尾に、
そうそう、もう食べんとけとか言って、うん、自分でやっぱりね、なんとかけっていうまでは葛藤があったりするっていう言葉を使うのかなという、ね、うん、今はもうね、あの
普通に使いますけど、僕らも普通に使いますし、それこそ今はもう延岡に帰って僕3年になりますけど、市内の言葉と北浦の方たちの言葉とかも、しかも北浦も例えば あ、こっちの人は1振りぐらいかなとかいうのもだんだん分かるようになってきて、とてもあの患者さんと親しくさせていただいているので、そこぐらいまで分かるようになってきました。
すごい、は
い、まあ、順応は早い
んです、ね、早いですね、僕らは。
そうですね、はい、
最近あるけど、うん、だまあ、ほとんどね、その俺の勝ち組でもほとんどなかった、うんうん、
今でこそ僕は実は小学校終わったらすぐ中学から延岡を出たので、うん、なのであの逆に今延岡に愛着があって、うん、35年経って帰ってきたんですけど、うん、なんかそれの方がすごくこう自然に外回って戻ってこれたっていう印象なんですよね、うん、だからすごいみんなと一緒にいるのもすごいありがたいというか嬉しいし、あと両親もそうですよね、僕中学から両親も住んでないので、今例えば週末にちょっとご飯食べたりとかするのでも当たり前のことが今までしたことなかったので、すごく今は当たり前に毎日というか楽しいというですね、
うん、おふくろがこの放送をえらい楽しみにしとって
、ね、
いつ放送があると思うやわかりして
、うん、いやずっと親服をしてきた自覚はちゃんとあるので、うん、はあ、今一緒におれるとありがたいなと思いますね。
それは嬉しいでしょうね、多分お話を聞かれて、
うん、まあ、うん、嬉しいでしょうね、
まあ、一番迷惑をかけたので
小路先生はなんかカヌーを
はいはい、
たまにするっていうお話少し聞いたんですけど、
はい、延岡、はい、僕ものすごい大好きなところの一つはやっぱ自然がたくさんあるんですよ、はい、僕本当延岡でずっと生活してなかったので、なんでこんないいとこなのにみんな出て行った後帰ってこないんだろうと思うんですけど、本当5分行けば川があるでしょ、
はい、
で10分行けば海があって15分行ったら山があって、本当に週末は僕家にほとんどいないんですよ、
はい、
もちろんそのお昼寝したりとか畑で仕事したりとかすることはありますけど、それ以外はどこそこで遊んでるんですよね。で遊ぶというのは実はすごい自然がたくさんあるので、はい、 こんないいとこないぞっていつも思ってます。でしかも食べ物はさらに美味しいでしょ、はい、皆さんずっと普段から美味しいもの食べてるから分からないというか、ね、気がついてないんですよ、うん、僕ら福岡県にいると住んでて生活してたらお刺身とか美味しいとか思ってたんですけど、はい、もう延岡のお魚の方がもう100倍美味しいですよ。スーパーで買ったお魚が美味しいんですよ、はい、だから実際釣りに行って自分で釣った魚をさばいて食べると、うん、こんな美味しいもんはないぞ、はい、もうすごい贅沢なんですよね。だから本当にこう人間らしいというかいう生活が今やっとできるようになって、もうすごい僕よかった帰ってきてって思ってます ね、
すね、
は
あ、
こっちはやっぱ美味しいですよね、
はい、
うん、だからね、延岡はいいとこなのに、なんかこう延岡の人はねあんまり気づいとらん、
気づいてないですよ、本当に気づいてないと思いますよ、うん、で気づいた頃にはきっとそれぞれの生活してある場所で生活のパターンができちゃったので変えられないとかいうこともあるんだろうなと思うんですけど、うん、もったいないなと思いますね、うん、まあ今はこういう時代なので買い物もそれはアマゾンでピッピッとしたら何でも買えますし、うん、なんかそういう文化的な生活はあんまりこう興味がないというか、まあ、豊かな生活はすごくできますね。
そうですね。でこの延岡共立病院、本当自然に囲まれた中にね、
うん、あ、ここね、いいでしょ、景色がね、
はい、
眺め、
本当に。
特にですね、はい、集中治療室、僕ら患者さんにこの景色を見ながら集中治療してるんですね。はい、要するに例えば人工呼吸器ついてある方とかはこういうライトとか。天井の模様しか見ないんですよ。だから時間もわからないし、どこにいるかもわからないんですけど、僕ら患者さん外向けるんですよ、はい、そうするとこの自然の景色を見ながら、あ、ここはあっちが山根とかムカバキ根とか皆さん分かられると、うん、それだけでも精神的にすごく患者さん良くなるんですよ、うん、そういうのも含めて治療ができるので、うん、はい、ありがたいなと思ってます、うん、
この延岡の、ね、自然を治療に取り入れてると、
そうですよね。
そうそう
そう。僕の患者さんはもう集中治療室から出たくないって言ったや
つ。
気に入って、
快適すぎて。
そう、普通はもうみんな早く出たいって、うん、出たくないって、うん。
集中治療室ってね、普通窓はないんですよ。どこの病院もね、窓作ったりかんですけど、うちは前ね、お話したけど、二重に壁を作ってるんで。それぞれに窓から外の景色を見れるように設計になってますね。
だからそういうのもですね、たまたま僕は大学にいる時にやっぱり局長という、まあ、大学に所属してある外科の先生たちをコントロールする立場 の役職をしていたので、いろんな病院に OB のいろんな先生方の病院に出向くことが多かったんですね。だからそこでいろんないいところを見ることができていて、まあ、今回作るときに、まあ、兄たちと相談をしてこういうデザインでいこう、こんな風にしようというのをどんどん取り入れることができたので、まあ、それも一つ良かったなって思うところですね、
うん、いろんな場所から自然が見ることができるっていうのはね、すごくいいなと思いました、うん、
やっぱ病院に入院される患者さんっていうのはやっぱもちろん病気で病んでるんですけど、やっぱ心まで病む必要はないんですよ、ね、うん、はい、なので少しでもそういうのがこう、まあ、流行りの言葉で言うと癒すということなんでしょうけど、病気は僕たちがもうプロなんで治します。だけどなら心はどうしようかって言ったら、やっぱもう視覚紙面で塀というか壁の中にいるとやっぱり心まで病んじゃうので、じゃあこんな風に外が見れてっていう風なことができるとさらに良くなると思うんですよね。だからそういうのは取り入れようと思ってこんな風な広い空間にしたんですよね、
はい、
まあ、なかなかね、
はい、
病院でやっていけんだったらホテルにしようかなと思ってるんです
よ。ホテルに。でも本当に景色もいいですし、施設も広くて明るくて、あ、
光はね、はい、ものすごく取り込むことは
明るいですね、とにかく。
もちろんガラスも、はい、まあ、何も言ってました。
場所がいいっちゃね、
場所がいいですね、
うん、ここやけんこれだけ光がこう、ね、はい、入れることができるってね、
はい、
これはほら街中やったらねそうはいかんでしょう、うん、こう高台にあるからこう、ね、周りの景色がよくね、よく見えるというね、
はい、
う
ん、
あったかいですもんね、日が入るだけでも患者さんすごい気持ちがほぐれますし、うん、本当宮崎は日向の県庁は本当その通りだなと思います、ね、うん、 ありがたい。
いいところね、うん、
あの開業の先生方も一生懸命されてるし、あの本当に僕皆さん頑張ってると思いますよ。で僕ら一枚岩になってやりましょうって言ったらみんなはいって言ってやるんですよね、はい、逆にそんな街ないですよ、ね、僕らも福岡にずっといるといやいや俺のとこはこういう風な経営者だからせんとかですね、うん、いろんなこと言うんですけど、はい、皆さん一生懸命一緒にします、うん、だからすごいなと思う。
そうそう、うん、これもね昔から延岡伝統なんですよ。もうあんまりいろいろみんな言わんで、うん、まあみんなこう決めたことやったら一生懸命やるというふうな感じね、うん、我々の先代もそうだし先代もずっとそういう、うん、
僕は釣りが趣味なので、はい、平日でも仕事が早く終わったら、はい、釣りに行きたいぐらいの人間なんです。だから、まあ、先生15分で釣りに着くから、はいはい、ここはもう最高なんです。
釣り、
うん、釣り
やっぱり釣った魚さばいてっていうことなんですか。ああ
みんなでかいやから
。あ、もう失礼しました。
まあまあ上手ですよ。
まあまあ、めっちゃ
さばいてすごいですよね、本当に鮮やかな。
必ず食べます。
共通してるのはそのいい生活をしようとかね、うん、そのいい車に乗ろうとかそういうのはあんまない、はい、まあ、あんまないですけど、まあ、ないね。
いや、よっぽど、まあ、弟は釣りばっかりですけど、うん、僕は逆にこう下手の横好きで、うん、畑も好きだし
畑
山行くのも好きだし、はい、もう毎日朝起きて、はい、で青虫をちょっとやっつけて、はい、で夜仕事終わって帰ったら、はい、また夜な夜な畑に行って青虫をこうやっつけて、は
い、
で冬になったら美味しい白菜をいただくと。
あ、いいですね今から、
はい、はい、本当に畑土触ってると心 心が穏やかになるというかですね、はい、農作物を裏切らない
と、はい、何があったんですか、
野人なんですか、野人野人や
といろいろできます。
自然大好きですね。
大好き、本当に好きなんですよ、はい、この間ものうちの実家で飼ってる犬がですね、はい、ちょっと山で遭難しまして、うん、2日ぐらい帰ってこなかったんです、そしたらやっぱ両親がとってもへこんでましてですね、うん、僕やっぱ息子として見るとこんなにへこんだらかわいそうだなと思って、うん、山に僕山狩りに行きました。はい。で見つけてきました。
見つけてすごい。
いやもう本当にそのつもりで山に入っていって、はい、ただ幸い見つかって
ます。あ、よかった。
よかったなと思いましたけど、う
ん、でもその犬がね、うん、ものすごい人相悪いんですよ。もうね、ゴルゴサーティみたいな感じ。大きいな、猟犬なんよね、多分ね。あのね、お風呂がどこかやってきたんですけど、うん、あの見た感じはね、もう猛犬。
顔も
怖くて、だからね、殺されるんじゃないかと思ってね。だけどものすごい甘えん坊でね。
そうですね。ああ、ギャップが。
すごいギャップなんですよ。もうその顔で甘えるかっていう、もうベロベロ。
多分山に連れて行ってもらった時に、多分。本能で走り出したと思うんですよね、はい、それでもう帰ってこなくたって、うん、父たちも困ったなって言いながら帰ってきて、うん、
写真見たいですね、なんか、うん、何ですか、
そう、ね、写真は
もしよかった
ら後ほど、はい、
名前がまたね、ナナとかいう名前ですよ、全くギャップのある名前です。
これも捕まえてきた発表者の後なんですけど、
結構なんか威嚇してあるん
ですか、そうでしょ、どう見ても儲けんでしょ、これ怖いもん。
大きいですね。
まあ、大きい。
で色も黒。うん、
黒いんちやけど、もう顔が
真っ赤。けど捕まえてすぐはこんな風にして山でモグラを捕まえて食べてたんでしょ。
モグラですかこれ？
はい、モグラです。で僕のとこにモグラ持ってくるんですよ。
はい。と対話
はい。だから多分僕を助けに来てくれてありがとうって言って僕に持ってきたんでしょうね、きっと。
頭いっちゃね、あの犬はね、もう頭いいんですよ、多分ね、猟犬だろうと思うんですよ、猟犬ってのは頭いいんでしょ、なんかね、
あんな怖い顔して。
そうです、僕は好きなので、時々は実家に行って散歩だけは僕を連れて行って、うん、もう大きいから両親が連れて行くと引っ張られてるらしくてです、
ね、力も出ず
ご近所でも有名ですもん、ナナ、うん、ちゃんが奥様を連れて歩いてました、ね、引っ張られてるらしくてですね、はい、なので時々は週末は僕行って散歩に連れてってますね、うんうん、大学病院なんかにいる時にはプライベートはドクターは患者さんにさらさないようにしなさいって僕らも教わるんですよ、うんうん、確かにそれ大事なことではあるんですけど、もう僕らぐらいのキャリアになってきたら、でしかも今延岡で医療をする上では逆に全然プライベートも皆さん僕のこと知ってあるし、はい、下手したらもう直接電話かかってくるんですよね、
はい、
ああ先生ちょっと今調子が悪いとよねと、はい、ああなちょっと今病院におるからすぐ来てくださいって言って僕見ることできますし、はい、そういうのも全然いとわないし、多分そういう環境で育ってたから、うん、あんまり違和感がないんですよね、で責任もちゃんと取れるし、だからどうぞっていう話ができるので、
むしろね、もうイオンとかでもね、会いますけど、
そう、
うん、声かけられる方が嬉しいな、なんかね、
もうイオンで、ちょっと先生、最近調子が悪いって言われて、
診察せないかも、
本当そうです、そう全然だけど、嫌じゃないんですよ、
うん、
は
あ、それぐらいね、施設の街がちょうどいい、ね、うん、
でやっぱり赤瀬先生たちのそういった人柄も出てるんだと思いますよね、声かけやすいとか、相談しやすい。まあだと思います、はい、
我々はその何ちゅうかな、この町の生まれでこの町の住民だから、うん、あんまりその接してる違和感はない、うん、こっちもね、うん、気軽に話しかけてもらう方がむしろ、うん、
はい、
どげしたっけと、なけなけ
ですね、ラジオ聞いて先生ラジオ出ちゃったねとか またね、
うん、声が聞いてくれたって
、
thank you.
波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている兄弟船は親父の形見肩は古いがしけには強い俺と兄貴のよ夢のゆりかごさ丘に上がって酒飲むときはいつも張り合う恋がたきけれども昨日両場に着けばやけに気の合う兄弟かもめ力合わせてよ網を巻き上げる一人のおふくろさんに楽な暮らしをさせたくて、
まあ、年末年始これからお休みに入る方も多いのでこの冬を乗り切るために改めて気をつけておきたいことだったり、うん、先生方からありますか。
一番はね、はい、やっぱりその接しないというね、うん、その3密とかソーシャルディスタンスというけど、はい、僕はこの間夏にねあの15人患者さん受け持ったけどあの時にも話したけど映ってる人はね大抵その大声で話したりとかあるいはそのカラオケね、はい、たくさん息を吸ってたくさん吐くと感染してる人が大きな息をすると奥の方からウイルスが出てくるんだと思うんですね、はい、でそれを同じ空間によって同じように大きな息を吸う同じカラオケやったら同じ空間で2人で歌うわけですよね。それはもう絶対ダメですね、うん、あとやっぱ大声でがなり立てて話す人もあのたくさん空気の出入りがあるから、うん、そういう人と面と向かって話すとやっぱりいかんですね。だからもうこれはもう絶対に守らないかんことです、ねうん、簡単には移らないんですよこれねあのコロナは。だからそういう原理原則さえ守ればね大丈夫だと思います。
広いところではあまり感染がやっぱないというのもそうだと思うんですよね。で実際あのバーベキューで感染したとかテレビでもいろんなことを言われますけどやっぱその環境が多分違ってたと思うんですよね。で僕らもちろん医者ですし科学者なので科学をちゃんと分かっているので今世の中で言われている通りにしとけば、うん、そうそう感染するチャンスはないと思うんですよね、
はい
うん、今の延岡のやり方で僕はいいんじゃないかなと思って見てます。延岡は高齢者が多いですからね、うん、そういう方たちがやっぱもらってしまうのが大変だなって。やっぱもう49歳以下はほぼ重症化しないというのが分かっていて、はい、で基礎疾患がなければもうそこは、うんまあ、安全とまでは言わないんですけど大丈夫なんで若者は例えば本当に感染してもそうひどくはならないんですよね。もう怖いのはやっぱ高齢の方が延岡が多くてご病気の方が多いのでそういう方たちがもらっちゃった時には大変なことになるのでそこをちゃんと防いであげるような生活をみんなすればなんとか乗り切れるんじゃないかなと思って見てますけど。
分かりました。源先生どうでしょう。
まあ、コロナに関しては、まあ、メディアもそうですけど、うん、あの飛沫のことがすごく取り沙汰されてそればっかりみんなあの気を向けてるんだけど実際感染症のほとんどは、まあ、インフルエンザそうですけど手洗い、うん手指の消毒 がとても大事、はい、あのまあ、コロナは多分同等の多分感染リスクだと思いますけど、飛沫と接触とで普通にしてるだけで結構みんな手やいろんなところについてその川に持っていって、はい、かなり多いです、はい、で、まあ、僕らは仕事柄1日にもう10回20回と手洗います。消毒はもう100回ぐらいするかもしれませんけど、それぐらいやってます、はい、で、まあ、今あの普通のお店とかでもこうお食事しに行ってるところでもこう消毒液を置いてますよね、まあ、ありがたいことにご自由にお使いくださいって、あれをしっかりやっていただくことも同じように大事かなというふうに思います。
はい、じゃあしっかり守って、
うん、そうそうそう、
冬を まずね乗り切りたいですね。
そうですね、もう今年を乗り切ればね、なんとかなるやろ、
はい、いやそう思うし、やっぱあの延岡皆さんお店の方たちも一生懸命されているので、やっぱ僕らも短時間で行ってもうさっと帰る、うん、ということであればですね、はい、僕美味しいとこたくさんあるのでみんなどんどん行ってもらい、まあ、どんどんと言ったら語弊がありますけど行ってもらいたいんですよね、うん、やっぱ商売されてらっしゃる方たち本当に皆さんご苦労されてらっしゃるので、うん、そういうのもこう余計にビビってというか恐れてしまって、うん、控えてしまうとやっぱもう経済も回らないですし、そこは正しく恐れてきちんと皆さんで楽しむ時間を楽しんでさっと帰るというのであれば僕はいいかなと思って見てます。
あの早ければ1月から接種が始まるというね、延岡市の計画ですし、もうワクチンを接種できればね、随分情勢が変わると思う。もうちょっと我慢ですよね、あと何ヶ月かね、うん、そしたら自由に行動できるまたなりますよ、うん、きっと僕の大好きな温泉にも行けるようになります
、ね、楽しみをこう胸に持ってこう、ね、頑張りたいですよね。
まあね、しょうがないですよね、はい、うん、アウトドアはいいんやろうけどね、
うんうん、外はね、はい、あの本当皆さんお散歩行ったりとか、うん、気分転換に体操したりとかもうそういうことで乗り切っていただいて、はい、お正月は来年も来ますし、はい、来年は忘年会もできますし、
はい、そうですね、
そういうと思います。
今日は、はい、楽しい話をありがとうございました。ありがとうございました。ファンイースタス、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は赤須三兄弟セレクト、佐野元春サムデイ、大滝栄一恋するカレン、山下達郎クリスマスイブ、鳥羽一郎兄弟船でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースターズ、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.